ゆさと
パトリの
今
何してる？
こんにちは。
こんにちは。
ゆさです。
パトリです。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。
始まりました。
始まりましたね。なんか寒いけど。
うん。始まった途端、昨日は。
昨日はちょうどよかったね。あったか、うん。
風が冷たかったけど。
うん。
でも今日は寒いです。
寒いです。何してます？ゆささんは。ゴールデンウィーク。
ゴールデンウィーク、何にもしてないな。だらだら。
だらだら。大事。
だらだしつつ、ちょっと残った仕事片付けつつ、
えらい
ですね。あ、本当には、
私はゴールデンカムイを全話読むことを目標に掲げておりますね。
ゴールデンウィークだから、
そう、5月8日まで全話無料公開なので、最近はもう3時とか4時まで読んでますね。
やば。
やばいよね。
夜通し。
夜通し読んでますね。もうその分起きるの昼とかなんですけど。
ゴールデンカムイウィーク。
ほんとほんと。ゴールデンカムイの合間にちょっと予定があるみたいな感じ。
メインゴールデンカムイ。うん、
はい。そんな感じです。
最近気になってること話そうかねと思ったけど、ちょっとこの間ちょっと面白いっていうか、なんか気になったことがあって、
うん、
普通にあの街を歩いていたら、なんかさ、その近くからね、なんか助けてくださいって声が聞こえたの。
やばいじゃん。
えっと思って、何と思って、普通になんか焦るじゃん。でふっと見たら、うん、なんかさ、この歩ってた道の横になんか地下駐車場に入る入り口みたいなのがあって、
うん、
なんかそれがなんかスーパーの駐車場みたいな、
うん、
でこの地下駐車場のこのさ坂道じゃん、下りの坂道で、なんかおばあちゃんがいっぱいカゴに荷物を乗せたチャリンコを必死でこうなんか押しながら、うん、でもなんか動けなくなっちゃってたの、
あら、
重すぎて、
うんうんうん、
で助けてくださいって言ってて、やべえやべえと思って助けに行こうと思ったら、うん、私の後ろからなんかおばあさんが、おばあさんって、あ、でもおばあさんだったな、が、うん、すごいダッシュでサッって出てきてもう素早くなんか大丈夫ですかとか言って、おばあさん、うん、おばあさん助けて、でそのおばあさんの後ろからチャリンコを押してきたおじいさんが、
うん、
なんかそのスッとまた助けに入って、うん、チャリンコを先にこう、うん、なんか預かって外に出してみたいな、うん、
おすごい連携プレ
ー。そう、おじいちゃんとおばあちゃんがこう素早くおばあちゃんを助ける図が展開されてて私もなんか、そう、あ、助けなきゃって思いながら、なんか周りを見渡しても若い人は私だけだったから
、うん、
助けなきゃって思ってるうちになんか全てが終わったのね
見てるだけで終わった。
え、すごっと思って、
うん、
なんかさ、あ、よかったなと思って、なんかそのおばあちゃんも、うん、ありがとうございましたとか言いながら、うん、周りの人にありがとうございましたって言って、なんか、まあ、お互い様だからとか言って、
めっちゃいい人だ。その場が
そう、なんかこう速やかに解散されて、
うん、
え、すごーって思って、なんかそ、私もその場をさ、こう離れながら、
うん、
なんか、いや、自分だったらってなんかこういろいろ考えて、
うん、
まずそこで困ってるおばあちゃんの立場だったら、あんなでっかい声で助け求められるかなって思って、
う
ん、
まず結構な声量だったの。
そう、すいませんみたいな。
あ、すごい。でも大事、助けを求めるの。
そう、 すごいじゃん。でもなんか私自分だったらなんか何とかして自分で解決しようとしちゃうかなって思ったの、うん、
確かにね、何回かに分けて運ぶとかねしちゃいそうだな、う地味に、うん、
なんかあんまりそうやってすぐさま助けを求めるってできないかもって思って、
うん、
だからそうやってさ、なんか困った時になんかこう躊躇せず周りに助けを求められるあのおばあちゃんがまずすごいなって思って、
うん、そうだね、確かに確かに。
でそれを聞きつけてなんかもう迷いもせずにすぐこう体を動かせたあの助けに入ったおばあちゃんとおじいちゃんもすごいなって思ったんだけど、
すごいね、そう走ってくおばあちゃんめっちゃかっこいいね。
そう、そのおばあちゃんもさ、だってなんか自転車、自分の自転車押しながら多分スーパーに来たところだったんで、すぐさって自分の自転車をなんか止めてささって助けに来て
超かっこいいな、
なんかたくましいと思って、
うん、いや美しいね一連の
そう、そう自分どっちもできないなって思ったんだよね。
確かにね、確かに私もなんか結構さ具合悪くな、公共空間で具合悪くなっちゃった時とかに、
うん、
私もなんか大丈夫ですって言っちゃう方かも。
そうだよね、
うん、なんか電車の中で気持ち悪くなってしゃがみ込んじゃった時とかさ、やっぱおばさんとかすごい優しくてさ、あなた大丈夫とか言ってくれるんだけど、なんか大丈夫です大丈夫です次で降りるんでみたいな感じでなんかもう言っちゃうけど、
ね、そうなんだよね、
うん、
あれ何なんだろう、やっぱ年の子なのかな、
うん、そうなのかもしれない。まあね、もちろん言えないタイプの人もいるかもしれない、いっぱいいるだろうけど、
うん、
それはいいものを見たね。
うん、なんか情けなかったけどね、なんか、
いやでもね確かに私もなんか結構その非常事態になった時パッてこう体動かせないっていうか、え何みたいになっちゃうからさ、
そうなんか一回考えちゃうんだよ、ね、なんか自分何したらいいんだろう
って
思考停止しちゃって、なんか考えちゃってるうちにみんなが
そういや分かる分かるいや、なんかそういう瞬発力が、人助けの瞬発力がある人すごい憧れる。
うん。
うん、まずね、なんか大丈夫、どうしてほしいかみたいな、パッとその人に直接聞ける人とかさ、なんか、
うん、
なんかえっ、えっ、ってなってるうちに何もできず終わってしまうみたいなあるよね。
そう、なんかすごいなと思った。
やっぱでも経験値なのかね、そういうの見てきたとか自分も助けてもらったとか
ね、
うん、
なんかその知らない人に関わることに対するなんかこうためらいみたいなのがすごい自分あるかもってその時気がついた、
うん、でも結構そうじゃない、あの急に大きい話だけど日本社会というかそのなんかベビーカーとかもさ、お母さんたちは遠慮しがちに使ってたりするみたいな話も聞くじゃん、その電車内とかバスとかさ、うん、でなんか実際さもうお子さん2人抱えてたりするとさ、もうなんか1人でベビーカーも下ろして子供も抱っこしてとかでわたわたして大変そうってなって、その横にいた男の人が去ってベビーカー持ってくれたりして、 ありがとうございますみたいな言ってる場面とかよく遭遇するけどさ、
うん、
なんかそういうのね気軽に なんていうの、あんまりすいませんって思わずに助け合える方がいいよね、
うんうんうん、
なんだろう、迷惑をかけてはいけないみたいな、
うん、
のが強いのかな、
うん
うん、
なんかさこうなんだろうな、自分がこう手を出した時に、
うん、
助けようと思って手を出した時に嫌がられるかもみたいなのもあるんだよ ね、
うん、確かに確かにな、なんか実際すごい具合悪い時にさ、もうなんか何をしてもらってなんだろう、もう時間しか解決しないじゃないけど、なんかただじっとしているしかないみたいな時あるじゃん、なんか、
うん、
大丈夫あっち座るとか言って、いやもうここで本当にすいません大丈夫ですみたいななんかそういう時にもうあるからさ、なんかお気持ちはありがたいんですが大丈夫です 私はいないものとして見てくださいみたいな、なんか貧血の時とか、ほっとけば収まるんでみたいな、なんかそういうのもあるから、ね、なんか何をすれば相手が助かるのかが分からず躊躇しちゃうみたいなあるよね。
うん、
そうね、まあ、なんか結論はないんだが、こういう、うん、
そう、なんかでもこうふとしたなんか出会いだった、なんか考えるきっかけっていうか、自分を顧みるきっかけだった。
うん、いや、いいエピソードだもん。でも
うん、そんなことでしたね、最近あった出来事。
私も昨日さ、演劇を見に行ったんだけど、
うん、
なんか隣の席がおじさんおじいちゃんぐらいな年齢の男性で、
うん、
なんか結構こうか見てる途中に物音を立てる人で、最初ちょっと気になったんだけど、
うん、
なんかまあ、でも音楽劇オペラみたいな、あの音楽劇だったから、そんなに静かなシーンってそんなになくて、
うん、
そこまでなんか途中から気にならなくなったんだけど、だんだん盛り上がってくると、その人がなんか結構声出して笑ったり、面白いなとか小声でつぶやいたり、すごいうなずいたりしながら見てて、なんかだんだんその人のリアクションが面白いなってきちゃったなんかすごい感情を出す人なんだなって思いながら隣で見てたんだけど、なんか終わって出るときにさ、その人が通路側だったから、こうその人の後に続いて劇場出るみたいな感じだったんだけど、なんかウィンドブレーカーみたいなのを着てらっしゃって、なんか英字が書いてあって、リアルバイブスって書いてあって止まらちゃったんだよね、なんかツボに入っちゃって、確かにすごいバイブス出てたと思って漏れ出てたわと思って、なんかちょっと退場しながらツボに入ってます
リアルバイブス、
リアルバイブス出てたね、おじさんから。
おもろ
おもろかった、あれはちょっとい
いね、忘れないね、その演劇は。
うん、なんかすごい嬉しそうに見てたからよかったなってい
いエピソードでした。お互いいい出会いあったね。
いい出会いだったね
あともう一個最近気になってるのが、
うん、
あのチャミスルの CM なんですけど、
うん、韓国のお酒ですね。そう一応補足すると、
アプリにも送ったけど、
うん、見ました。ゆささんがもやっているという、
そう、なんかね、なんでなんか自分自身でも何が引っかかってるのかよくわかんないけど、なんとなく見てもやっとしたんだよね。というのも、あの韓流ドラマのあるあるをなんかこう再現みたいな CM で、うん、だからやっぱなんだろう、なんか何にもやってるのかうまく説明できないんだけど、とにかく見た時にうって思ったんだよね。
うん、
なんかその演者出てる人は日本人で、
うん、
なんか韓国語を喋る、
うんうんうん、そうね、
なんかね、これ聞いてる人にも私が何にもやってるのか教えてほしいんだけどうまく説明できる人がいたら、
うん、
なんかまず多分こうまず第一にその何韓流あるあるみたいな、
うん、
この作りがあのなんか若干そこにもやってんだよね、
うん、
ちょっと韓流ドラマバカにしてるんじゃないですかみたいな、
うん、
なんかこう純粋にコメディとして、
うん、
おもろって見れない自分がいて、
うん、
それがなんでなのかよくわかんないんだけど、でまずなんかそのなんだ YouTube とかでもその CM 見れるんだけど、
うん、
その動画のサムネイルになっているのがなんかまあいわゆるよくある韓流恋愛ドラマのパッケージみたいな感じなんだけど、そのピンクでキラキラ文字、うん、背景なんかキラキラみたいな、まずその絵柄がこう日本が作ったさ変な韓流ドラマバイアスみたいなやつのゴンゲなんだよね、
うん、
まずそこがもやってて、もともと韓国でやってる時は別にそんな何ピンクキラキラみたいなイメージで売ってないからさ、
うん、
日本に持ち込まれた時になんか勝手に誰かがそうした方が日本人の若い女子受けるんでしょみたいな、なんか日本の女子こういうのが好きなんでしょみたいな謎のバイアスをかけてそうやって変換しちゃってるんだけど、
うんうん、
なんかその変換された韓流ドラマのあるあるみたいな作り方だから、うんうん、なんか余計なんかうんみたいな、
うん、なんかゆさんと LINE してて思ってたのはっていうか、ゆさが言っててなるほどって思ったのは、その韓国の人が韓流ドラマあるあるをこういう感じで総集編にしてたら多分なんとも思ってないけど、やっぱ日本人がこういう、うん、なんかちょっとステレオタイプな感じでやってるところにもやっとすんのかなっていうところ、
うん、
まあそれじゃないかなっていう気はするけど、
うんうん、
でも結構好意的な意見が多いんだなって YouTube のコメント欄見て思って、私もそんなに自分が韓国ドラマ韓流ドラマそんなに詳しくないから、なんかそこまですごい違和感っていうのは正直感じなかったんだけど、なんだろうな、なんか韓国語を話す、うん、難しいね、そう、うん、韓国語を話すっていうところに私はもやっとしたかも、
うん、そう、そこももやってるんだよな、
うん、なんか難しいな、なんかでもやっぱラブコメっていうジャンルなわけじゃん、このドラマがやってるのって、
うんうん、
ちょっと笑い要素もあるドタバタ恋愛ドラマっていうジャンルがあってさ、
うん、
やっぱそのジャンルの中で型みたいのはできるわけじゃん、そのハリウッド映画とかでも、
うん、
なんか それをなんか全部ステレオタイプとも言えないっていうか、その型を見るあるあるを見る面白さっていうのは確かにあるからさ、
うん、
だからやっぱその日本に来た時の歪められ方ってことだよね、ユサがもうやっとしてるのはきっと、
うん、そうなのかな、
うん、だから、うん、なんかそのコメント欄を見る限り、あ、本当に韓国ドラマこういうシーン多いよね、あるあるわかるわみたいな、まあ、多分すごい好きで見てる人たちからのコメントが多かったから、実際にすごい再現度は高いじゃないかなとは思うんだけど、
うんうん、
CM の雰囲気だったり、うん、なんかこの画面の作り方とか映像の質感とか、なんだろうな、なんだろう、そのピンクキラキラ問題については結構前からツイッターとかで問題視している人はよく見るね、その韓流ドラマがとか女性映画が日本に来るとこうなるっていうハッシュタグで、その映画ポスターとかがなぜかピンクですごいキラキラしてなんかフォントもすごいダサい感じに変えられてしまうのはなぜなのかっていう、
うん
うん、なんでなんでしょうね、本当にそれが効果的なのかな、
うん、
この配給とか宣伝会社のマーケティング的に、 まださ、ラブコメとかがピンクキラキラになるのはまあ分からんでもないんだけどさ、なんかそう、社会派系の要素もあるドラマもさ、なんか恋愛ものみたいに見せて売ったりするじゃない、たまに。それがなんか、それ結局その恋愛ものだと思って見た人にとってはさ、なんか、あれ、思ったより、なんか、社会派なんだなっていうミスマッチが起きちゃうんじゃないのっていう、で、その社会派映画が好きな人にとってはそのパッケージだと刺さらないからスルーされちゃったりするわけじゃん。要はそれはいいのかみたいな。どうなんだろうね。ダサピンク現象と言われるやつですかね。
なんかな、自分でも分かんないんだよ。何がうまくこう言語化できなくて、それも込みでもうやってんだよな。
なんかそう、バカにしてるっていう感じでもないと思うんだけど、多分作ってる人の中には本当に好きで詳しい人がいないとこの精度にはならないと思うし。なんだろうな。本と韓国、非常に政治的に複雑じゃないですか。歴史的な経緯からさ。日本がね、植民地支配して、その日本語を強制的に話させたりした過去があるわけで。なんかそういう歴史を、なんだろうな、関係なしに韓国カルチャーいいよねみたいなのが、政治的には複雑だけど、韓国文化好きな人同士そんなの関係ないよねみたいなのは、なんかちょっとどうなのかなって思う時はある。なんかもうちょっと今回のと違うかもしれないけど、
そうなんだよな、なんか嫌だっていう中に何が含まれてるのか、これって言えないんだよな。
そうね、私もなんかでもこの映像は分かんないな、そのステレオタイプなのかっていうところと、私が気になったのはやっぱその日本が韓国の言葉を、韓国朝鮮の人の言葉を奪ってきたっていう経緯があって、まあ、今気軽にこういう日本人が韓国語をちょっと話して、まあ、日本語韓国を織り交ぜてるよねこの CM では。まあ、なんかそれだけ韓国のカルチャーが日本で人気だからこういう CM ができて、まあ、実際それが受けてるんだけどさ、なんかそういう歴史を知った上で韓国のそういう映画なりを見るのと全く知らないで見るのとでやっぱ結構見方は違っちゃうよなっていうのは思うね。
なんか仮にこれが全部日本語でやられてたら、それはもしかしたら燃やんなかったかもしれないって今思い始めた。
なのかもね。
日本人が、なんだろう、日本人があくまでもなんかこう韓国風に作った日本のドラマになるからかな。なんだろうな。
なんだろうね。
やっぱその韓国語喋ってるところがなんか燃やる原因なのかな。
そう、ユサにも言ったけど、なんかその歴史的な経緯で言うと日本が抑圧してた側なわけじゃん。なんかそう、その立場で例えばそのアメリカで黒人の人たちが まあ、メインカルチャーとされる白人の何か文化を、なんだろう、模倣するっていうか、まあ、ちょっとこういう今回みたいな、あるあるステレオタイプじゃないけど、ちょっとネタ化して作るっていうのはありだけど、こう抑圧してるマジョリティ側がマイノリティ側の文化でそれをやると、それはちょっと危ういってなるよねって思う。なんか そういうのともつながるのかなと思って。難しいね。でもなんか、じゃあ日本人は韓国語喋っちゃいけないのかとか、全然そういうことじゃないじゃん。
うん、そうなんだよね。
なんだろう、使われた
私の記憶違いかもしんないんだけど、
うん、
なんか前のこのチャミスルの CM は、うん、こう単純になんか居酒屋、韓国系料理居酒屋で、
うん、
チャミスル飲みながらこう出演してる人がなんか韓国語混じりで友達と話しながらお酒飲むみたいな CM だった気がするんだよね、
うん、
確か、
うん、
それは別に全然違和感感じなかったんだけど、
うん、
なんかそれとは違う気がするんだよな。日本人が韓国人の役やってる風だから嫌なのかな。
ああ、そうかもしれないね。そうかも、そうかも。うん。そうだね。それはあるかも。
なんかハリウッド映画とかで日本人として出てる役者さんが全然中国人とか。そういうところと似てんのかな。なんだろう。なんかそういう感じかも。
なんだろう、奪ってる感？
あ、奪ってる感か。
かな。
ああ。そうかもしんない。
奪ってる感とそれを日本側がやるのかっていう。
うん。
ところ？難しいね。
うん。
うん、そうね、奪ってる感。なんか最近ちょっと問題というか、あの言われてるのが、そのマイノリティの役を、うん、当事者じゃない俳優が演じることは問題じゃないかみたいな、
うん、
あの、なんだろうな、その聴覚障害がある役を実際には聞こえてる人が演じること、
うん、
で聴覚障害を持つ俳優もいるのに そういう人は起用しないとか、たまトランスジェンダーの役をシスジェンダーの俳優が演じるとか、
うん、
そういうのともちょっと関係するのかな。奪ってる感。うん、
うん、
難しいね。
難しい。
もう一回見てみようかな。文化の盗用とかもちょっと前に話題になったけど、
うん、
それかな。
そういう感じなのかな、わかんないな、
うん、でも一定のリスペクトはというか好きなんだろうなっていうのは感じたけどね、その作ってる人。まあでも、
うん、
好きだったらいいのかみたいな話もあるし、結論は出ないが、
結論はない。
もう一回返してみようかな。
もやってるなっていう、
うん、
おやり報告。
おやり報告。いや、でも本当、韓流ドラマが日本に来るとこうなるとか、女性映画が日本に来るとこうなるのハッシュタグはぜひ面白いので 見ていただきたいですね。
面白いよね。ツイッターとかでさ、いっぱいあるけど。
そうそうそう。あ、何、本国ではこんな感じだったんだって、そこで初めて知るのもあるし。
ああ。
全然印象違うじゃん、みたいな。
うん。
うん、ちょっと話変わるけどさ、その結構フェミニズム的なメッセージを持った映画がさ、日本に来るとなんか攻撃力がだいぶ弱められちゃうみたいな問題とか、
うん、
そのキャッチコピーとか色使いとかから、なんか私すごい好きな映画で、イギリスのサフラジェットって、あの婦人参政権を求めてすごい過激な抗議活動をした女性たちのグループがいたんだけど、その人たちのことを書いた映画、現代はそのままサフラジェットだったかな、なんか日本で公開された時、まあ、見に行ったんだけど、なんか未来を花束にしてっていう、なんかよくわからんタイトルにされて公開されてて、何の映画か全然わかんないじゃん、なんか未来を花束にしてみたいな、うん、そうで、なんかキャッチコピーもすごい、なんだっけな、本国ではなんか女であり母であり、あ違うな、妻であり母であり反逆者であるみたいな、
うん、
かっこいいコピーだったんだけど、なんかそれもなんかぼんやりしたコピーに変えられてましたね。なんだろうな、すごく映画の本当にあらすじに関わる重要なメッセージが、なんかこう毒を抜かれちゃうというか、激しさがそがれちゃうのは何なんでしょうね。
うん、
やっぱ日本だとまだそういうフェミニズム怖いとか思ってる人が多いからみたいな感じなのかな。
うん、なん、うん、そうやって思いたい人が作ってんのかな。
うん、
みんな怖いって思ってるでしょって。
まあでもなんかフェミニズムに限らずさ、結構前例がないことをやりたがらない感じあるじゃん。うん。なんか一回めちゃめちゃ激しい宣伝とかやってみてほしいよね。
うん。
わかんないけど。
前例が、そうだね。
うん。ちょっと、あまり激しすぎるのはちょっとみたいな感じの風潮はあるよね。
つまんないけどね。そしたら一生何にも変わらないじゃん。
そうだね。
新しいことどんどん。やった方が面白い、
うん、
面白くないんだろうな、新しいことやりたくない人ばっかりなんだろうな偉い人たちは、
うん、アンパイを取るのかな、わからんけど、ね、でもどんどん人の意識は変わっていくからさ、広告のキャッチコピーも変わっていってほしいよね。
うん、
何パッケージも、
うん、
そんな感じですかね、なんかまとまりのない話でしたが、
まとまりない、
うん、
まあいつもまとまりはないんだけど、
いやもう本当文化の東洋的なことはなんかちょっとちゃんといろいろ読んで考えたいなとは前から思ってて、
うん、
そしたらこのもやりももうちょっと言語化できるかしら。
そうかもしれない、とにかく、うん、まだ勉強が足りないわ。
またじゃあなんか良さそうな本などあれば紹介し合いましょう。
うん、
うん、そんなとこかな。
はい、なんかありますか、今日他に言っときたいこと。
他に言っときたいこと、ゴールデンカムイみんな読もう。別に私が言うまでもなくみんな読んでるけど。うん、そんなところかしら、特にないかな。
はい
はい、気温差が激しいので 体調に気をつけましょう。
はい、ご自愛ください。
ご自愛ください。はい。
じゃあまた。
うん。
え？
はい、またね。
はい、じゃあね。